ここ数週間はですね、佐藤先生をお招きしたり、まあ、事故は関係なくですね、講談交換があったり、ペンテコステがあったりですね、しばらくマタイの福音書を離れて、いましたけども、久しぶりに今日はマタイ福音書に、戻って、御言葉に聞きたいというふうに思います。で、さっき朗読された、マタイの4章12節から17節にはですね、ガリラヤで伝道を始めるっていうふうに、込み出しがあるとおりですね、荒野の誘惑を受けたイエス様が、ちょっと閉めましょうか。クーラーも入ってると思うので、私もですね、希望学教会時代にですね、子供教科学校終わって、庭でギャースカギャースカ騒いで遊んでたら、昔の礼拝堂からですね、それこそ荒瀬先生のお父さんとかですね、白井長老とかガラッと開けてね、うるさいって言われた経験がありますけども、まあそういうことを経てね、牧師になるということもありますから、まあ隣で騒いでるぐらいは少し多めに見て、彼らがね信仰を養われる、そのことを祈りたいなというふうに思いますけども、何でしたっけ、ガリラヤでそう今日は伝道が始まるということですけども、12節を見るとですね、イエス様が、イエスはヨハネが捕らえられたと聞きガリラヤに退かれたっていうふうに、書かれています。先例者ヨハネ、当時非常にこう影響力を持った一人の男がですね、ヘロデ・アンティパスっていうその当時の、まあ、指導者に捕らえられたと。それはまあ彼の結婚をめぐることが原因で、それを咎められたがゆえにですね、捕らえられて、結局最終的には首をはねられる、縁石で首をはねられるっていう場面が福音書には出てきますけども、そういう出来事が起こったわけですね。で、マルコによる福音書、平行箇所のマルコによる福音書はですね、ここイエス様とガリラヤに行くっていうふうに書くんですね。ギリシャ語もそういう行くっていう、自ら主体的に進んでガリラヤに行くっていう言葉を使っているんです。しかしこのマタイによる福音書は、マルコによる福音書を下敷きにして書いてるわけですけども、ここをですね、今読んでる退くっていう言葉を使うんですよね。もっと言うとですね、逃げる、逃げ去る、避難する、まあそういう、言ってみれば非常にこう後退していく後ろ向きな、イメージを強調する言葉を使うんです。で、ある聖書の翻訳はですね、イエスはガリラヤへ逃げたというふうにはっきり翻訳しているわけですね。ですから、ヘロデ・アンティパスがヨハネを逮捕したと聞いて、イエス様はガリラヤに逃げた、避難した。そういうふうにこう読むことができるわけです。しかし、マタイによる福音書は、ただ単にイエス様がここで、まあ、言ってみれば敗走ですね、破れてこう逃げ去っていったっていうふうに書いてるわけでもないんですね。それよりもむしろヘロデ・アンティパスっていうその当時の権力者、指導者がヨハネっていう、しかも悔い改めを説いた一人の人物を捕らえ、そして殺める、そういうことをこう、そういう暴力がですね、支配するような最悪なこう状況の中でも、言ってみればイエス様は引き下がらなければいけない、逃げなきゃいけない、退かなければいけないような状況にもかかわらず、しかしそこには預言者の言葉が実現する出来事が起こったんだ。そういう出来事だったんだって語るのが、このマタイの福音書が言いたいことなんですよね。イエス様がガリラヤからガリラヤへ逃げた、それは非常にマイナス的な、非常にこう後ろを向くような、退くようなことだったかもしれない。だけども、そういうふうに人間の目には映る出来事の中でも、神様の計画というものは実は進んでたんだ。イザヤ書が語った予言が実現するべく、神の計画は人の目には隠された形で進んでいたんだ。それがですね、このマタイの福音書がこのイエス様の宣教を開始するにあたって、言いたかったことなんですね。
でクリスマスの私たち物語を読み飛ばしてきましたよね。一章系図難しいところ一緒に読んだ後クリスマスの出来事を読み飛ばしましたけども、マタイによる福音書に書かれているクリスマスの物語の時に実はこの退くっていう言葉が繰り返し使われているんです。イエス様がお生まれになった後どういう出来事がマタイの福音書に記されているかというと、幼子たちがヘロデによって非常に凄惨な事件があるわけですね。2歳以下の男の子が殺される。それをイエス様は夢で、イエス様じゃないです、その時はお父さんのヨセフが夢でお告げを受けてエジプトに逃げたんですよ。そして今度はヘロデ王様が死んだ後また夢でお告げを受けてガリラヤに引き込んだ、引きこもったって書いてある。その言葉がいずれもこの退くっていう言葉なんですね。むしろもうこの巨大なこの世の力、権力の力において救い主である、神の子であるイエス様、そのまた聖家族は逃げ回るような存在だったんです。だけどもそこに必ずマタイは旧約聖書の実現を語っているんです。エレミアがこう語った、この言葉が実現するためだった。人の目には本当に最悪の状況に思える中でも、しかし神の技がそこに進むのだ、これはマタイの信仰であったわけだし、しかしそしてまた同時に私たちもそのことを受け止めなければならない。私たちの目には本当に現実は、目に見える事柄はこんな最悪のことがあるんだろうか、何の光も見出せない、死の影の谷、暗闇の住む民、そう思わざるを得ないような状況かもしれない。でもそこになお進みゆく神様の御業というものがある、そのことを知らなければいけないし、そのことを私たちは受け止めなければならない。そして何よりもイエス様という方を通してそのことが私たちに伝えられているんだと、マタイはこのイエス様の宣教が始まるときにそれを語っているわけなんですね。でしかもですね、マタイが今日の箇所で神様の言葉が実現するっていうこと、その場所としてですね、ガリラヤっていう地を記している、これはとっても大事な意味のあることだなというふうに思います。で、このマタイの福音書がですね、イエス様のこのガリラヤでの伝道を始めるっていうのに12節から17節を割いてるんですね。で、他のマルコによる福音書とかルカの福音書はたったの2節で記すんです。言ってみれば マタイは少し膨らましてるわけですね。その膨らませてる中に今言ったイザヤ書の予言の成就っていうことを一生懸命語るわけです。それは系図のところでも少しお話ししましたけど、マタイによる福音書っていうものがイエスっていう存在を旧約の完成者として捉えてますから、予言、旧約聖書だったり予言の成就ということはいつもいつも出てくるんですね。それが今日の場面、イエス様が宣教を始められた場面でも大事なこととして出てくるわけです。で、そのイザヤ書の中にガリラヤっていうのが、異邦人のガリラヤって出てきます。イザヤ書が書かれた時代っていうのは紀元前の8世紀南ユダですね。その当時歴史の中で言うと、イスラエルっていうのは南と北にこう分断してるわけですよね。北イスラエルと南ユダで、イザヤっていうのは南ユダの預言者なんですね。で、ガリラヤっていうのは地図、後ろの聖書の地図を見てもらうと分かるように北イスラエルなんですね。で、ちょうど今聖書界で、アモス書を学び、そしてホセア書を学んできていますけれども、それはずっとちょうどイザヤの同時代、紀元前8世紀の北イスラエルで活躍した預言者たちの言葉なんですね。で、そこでいろんな歴史を学んでいるところですけども、北イスラエルはですね、それこそ8世紀に聖書界の人に質問したら答えられるかな、ね、紀元前8世紀にアッシリアによってこう滅ぼされるわけですよね。722年、721年にアッシリアによって滅ぼされる。ガリラヤっていう地もその時に入ってたんですね。そうすると何が起こったかっていうとですね、アッシリアはその地にこういろんな異民族をこう入植させるわけですね。言ってみれば民族の混合政策をするわけですよ。血を混ぜるわけです。なんでそんなことをするかっていうと、ナショナリズムを低下させるわけですね。民族的意識を下げるわけですよ。いろんな文化を持ち込んだり、そして異教的なヤフェ宗教ではなくて異教の神を持ち込むわけですね。そうやって北イスラエルの中をぐるぐるぐるぐる
いろんな部分で人種にしろ、文化にしろ、宗教をこう混ぜていく。そうすると、南ユダの人たちから見れば、非常にいかがわしい、ヤハヤから離れた異教的な存在として、北イスラエルっていうのは見られ始めていくわけですね。イエス様の時代に、サマリア人が大変忌み嫌われたっていう物語が有名ですよね。よく言うサマリア人の例え。あのサマリアっていうのも北イスラエルの首都だったわけです。中心地。だから、こう、イエス様の時代でも、その北側に対するエルサレムの人たちが、非常にこう、反感であったり、軽蔑であったり、差別っていうものを北の人に対して持っていた。で、ガリラヤっていうところもですね、まさにそういう土地だったんですね。エルサレムから最も遠い北の境なんですよ。そうすると、その8世紀に滅ぼされた以降ですね、北イスラエル、ガリラヤっていうのは、絶えずいろんな国の支配を受ける地になった。政治的に何か起これば、すぐ切り捨てられる土地だったんです。いや、じゃあガリラヤを差し出しますから、エルサレムはお許しくださいとかですね、絶えずその取引されたような土地だった。歴史の言ってみれば犠牲であったり本当にこう切り捨てられていくそういう地がガリラヤだったんですね。でイエス様が生きておられた時代というのはもうすでにガリラヤはユダヤの領土として戻ってたわけですけどもでもやはりそういうですね歴史のしがらみというか差別というものはそう簡単に拭えないですよね。領土が戻ったからはいじゃあ私たちの仲間ですねってすぐならないっていうのは私たちの経験することでもあるのかもしれない。いろんなそういう人間の差別の歴史っていうのは根深いということは私たちの経験でもあるわけですね。部落の問題一つにしたって未だにこうそういう階級制度が江戸時代のあれで終わってるのにもかかわらずそういうものが今も根深く残ってる。ですから南ユダに北イスラエルが戻ったとしてもユダヤの領地に戻ったからといってそこに人間に対する差別だったりそういう思いというのが全てなくなっていたかというとそうではなくてそういうものはやっぱりずっと残ってたわけなんです。そういう地に対してですねこの預言者イザヤっていうのは救いを語ったわけですね。絶望的なその歴史的な中で犠牲になっていったり切り捨てられていくようなそういう人たちにこそ神様の救いが与えられるんだ。そしてまさにイエス様がガリラヤに行かれたことによってそれが今成就したんだ実現したんだってマタイは語るんです。イザヤ書はですね二大形でここ書いてるんです。でもマタイはここをすごく強調するときもう過去形で書くんですね。イエス様によって実現した予言されてたことが実現したっても書き換えてるんです。それだけイエス様がガリラヤに表面的には逃げ去った退いたことかもしれない。でもそこに神様の御心がなったんだということをわずかこの短い中で一生懸命書いているところなんですね。そしてイエス様はですね実際13節を見るとナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カバルナウムに来て住まわれたって書いてあるんですね。私今日ここにとっても目が止まりました。ナザレってのはイエス様の生まれ故郷ですよね。でナザレをこう離れって書いてあります。これはですねもう二度と住まないっていうような意味が含まれてるんですよね。ギリシャ語で言うと もっと端的に言うと捨てるっていう言葉がナザレを捨てた故郷を捨てたんですイエス様 親たちを、まあ、それはすごくネガティブな発想かもしれない。でもこの後ちょうど4人の漁師の物語がありますけども捨てるってことが来週取り扱う一つのテーマですよね。弟子たちは網を捨てて従った弟子が捨てる前にイエス様も実は家を捨ててたんですよね。そしてガリラヤの中心地であるカファルナウムに住んだ。これは定住するとか腰を据えるとかそういう意味なんです。そのガリラヤの中心地であるカファルナウムにイエス様は今度は主体的に腰を据えてそのガリラヤで宣教するってことを選ばれた。そのような歴史的に言えば切り捨てられるようなそのイエス様の当時もまだ差別のただ中にあるようなその暗闇の地地の影を歩む民が住んでいると言われていたところこそイエス様は選び腰を据え住まわれたんだ。
これがイエス様の宣教の開始だったんだということを、やっぱ私たちはですね、今目を向けなければならないし、異邦人のガリラヤっていう呼ばれるところにイエス様が腰を据えられたということを、今一度やっぱり受け止め直さなければならないことだと改めて思いました。で、私たちのですね、今その生きているこの時っていうのも、やっぱりすごく考えさせられますよね。異邦人のガリラヤっていう呼ばれたこの事柄っていうのは、で、まあ言ってみれば大きな一つ視点で、見るならば、まあ、今一つその国会でですね、争点になっている大事な問題として、そのソマリアに対するその海賊の法案というのがありますよね。今今後通るんじゃないかというふうに言われてますけども、まあ、海賊の問題というのは春風なんか非常に切実な問題かもしれないですけど、やっぱり何らかの対処はしなきゃいけないと思うんですよね。実際に船が襲われたりとか、そういう出来事がありますから。しかしそれに対してじゃあ武力を使ってそれを封じ込めればこと足りることなんだろうかっていうことも、やはり議論されなければならないはずですけど、しかしそういうことは飛び越えてですね、やっぱりもう武力を持たせなきゃいけない、それが決まる前にもう実際自衛艦の2隻は出てるわけですね。で、昨日届いたキリスト新聞の中にですね、コラムが書いてありました。私初めて知ったんですけども、その今出てる2艘の自衛艦の中には6体の遺体を収容する設備がもう完備されているそうなんですよね。だからその死者がもう出る、実戦にもうなった時に何らかの形が、犠牲者が出る可能性も想定しているわけですね。で、政府はそれをどうもそれは海賊のためのものなんだっていうふうに言ってるわけですけども、そんなの分かんないですよね。こう攻勢になれば日本側がこう戦後初めてそういう武力によって死者を出すかもしれない。そうするとすぐさま今度は複雑な問題なのに靖国を祀るのかとか、殉教でどうするとか、そういう問題まで一気に膨らんでくる、そういう非常にこう極めて重要な問題が今国会の中で、延長された国会の中で審議されているし、非常に危険な状況にあるわけなんですね。だけどもそのソマリアっていう海賊の言葉はこの前も少しテレビでちらっとやってましたけども、そこに根底にあるのはやっぱり貧困の問題ですよね。絶対的な貧困がそこに横たわってるわけですよね。で、そこも見つめた上で解決をやっぱりしていかなければ、何の効果もないと思います。で、実際調べてみれば、このソマリアっていう地域は平和基金会っていうものがあるそうですけども、それが発表したランキング、こんなランキングつけてどういう意味があるのか分かりませんけど、失敗国家ランキングの1位なんですよね。3年連続ソマリアっていう国は今無政府状態でしょ。もう無秩序なんです。どうしようもならない。でもそれもその歴史を紐解いていけば、結局ヨーロッパの支配があるわけですね。イタリアだったりイギリスだったり、そういう植民地の歴史があるわけですね。その植民地支配の中でその民族間のバランスが崩れて、それが内戦に発達して、いざとなればもう先進国もお手上げの状態になってるっていう、そういうこう状況をですね、私たちはこの世界大の視野で見るならば、今にあるその異邦人のガリラヤっていうその歴史の中で切り捨てられ、見えなくされていくような土地、場所としてやっぱり見ることはできるんじゃないかなと思います。私たちの国の中で考えれば、その沖縄っていう一つの問題ですね。具体的に分かりやすいのは沖縄っていう問題も、戦後の戦中戦後の歴史見れば切り捨てられていったわけです。今でもそういう声が出ますよね。何かあれば沖縄をまた見捨てるのか。パスポートを、清田さんなんかよくボランティアで行ってた時、戦後パスポートを持たなければ沖縄に行けなかった、そういう時代が植民地支配としてされてたんですよね。そういうガリラヤっていうものがやっぱりあると思います。それはまた国とか地域とかそういうことではなくて、利用され、そして使い捨てられていくっていう事柄で、私たちの今日雇いの問題だったり、例えば寿町のいる日雇い労働者の人たちだって利用され、そして切り捨てられていく、そういう異邦人のガリラヤっていうものが私たちの時代の中にもあると思います。高齢者の福祉の問題、障害者の福祉の問題、 自立支援法であったり、そういう中でですね、切り捨てられていく弱い人たちが今まさに私たちのただ中にいるんじゃないかなと思いました。で、今日ろうあ学校から鈴木花火兄弟がね、映画のアピールで来てくださってますけども、で、兄弟がですね、いつも毎年前に立ってアピールされることはですね、その視聴覚、聴覚のこうハンディを持った子供が与えられた時に、その子供よりもまず親が苦しむんだっていうことをよく言われますね。そういう子供を抱えることになって、抱えるって言葉はちょっとあれですね、生まれてきてまず母親が自分を責める、傷つき、そして苦しむんだ、そういうことをよく明かしされます。で、私も以前ですね、まあ、実際私もいとこに重い障害を持ったいとこがいますので、そのおばなんかの話もそうですし、実際その障害者の人たちの集まりに出席をした際にですね、その母親だったり父親だったりがですね、そのやっぱりその子供を与えられた時に一番最初に思ったことは、本当にこの世界との隔たりであったりとか、取り残されてしまったとか、捨てられてしまった、置いてかれてしまった、そういうその感情にすごく苦しんだ、なんか言ってみれば孤独であったり孤立であったり、そういう思いにこう苦しんだっていうことを話を聞いたことがあります。で、きっとその学び兄弟のですね、ろうあ学校とこう出会ってくる大人、親たちもそういういろんな傷であったり孤独であったり苦しみであったり、何かこの世界から切り捨てられてしまったような、傷を負いながら、ろうあ学校との出会いを与えられると思うんですね。で、そういう中でそのキリスト教主、唯一の私立のキリスト教主義のろうあ学校としての使命がイエス・キリストにあって、その子供を受け止めていく、その親を受け止めていくということがやっぱり学校の使命なんだということをですね、よくアピール、することであります。で、私たちの世界にはですね、本当に今言ったような広い意味でのガリラヤっていうものがあると思う。世界大の視野で見た時のガリラヤっていうものがあると思います。それと同時に、その障害を持つとかいろんなことにおいて、希望を見出せなくてですね、暗闇に住む民、自らがもう暗闇に住んでる、地の影の谷を歩んでる、そうとしか思えないような現実に打ち震えるような、それはまさに私たち個々人の経験でもあると思うんですよね。特別にそのハンディを負った子供を与えられるとかいうことを抜きにして、私たちの歩みの中で少なからずともどう歩んでっていうのかよくわからない、非常な深い孤独であったり不安であったり、そういう経験を私たちもするんだと思うんですよね。そこにはやっぱり私たちの中にあるガリラヤっていうものもあるんだと思うんですね。しかしまさにそのところにイエス様っていう方は住んでくださった、足を運び住んでくださった、大いなる光として私たちのところに来られたのだ、それがこのマタイの福音書の最初に語られることですし、光が差し込んだことなんだって語るメッセージだと思うんですね。で、マタイの福音書はもうガリラヤから始まってエルサレムに至り、そしてそこでイエス様は十字架で殺され、最終的にはまた復活のイエス様がガリラヤに戻っていくんですね。だから常にガリラヤなんですよね。最もこのさっき大沢長老がお話しくださったように、下から立つっていうことがイエス様の始まりであり、復活の主の始まりでもあったわけなんですね。徹底してその暗闇のところから下から歩みを始められる、それがガリラヤに住んだっていうことであるし、それこそが私たちの光、救いだったわけですよね。上からイエス様が来られたんではなくて、本当に下から私たちを支えられる、その宣教を始めるにイエス様が立たれたのがこのガリラヤだったっていうことをやっぱり受け止めなければなりません。そしてこのガリラヤで歩まれたイエス様の歩みは究極的にはですね、十字架を迎えるわけですよ。十字架の主なわけですよ。犠牲になり捨てられた人たちと共に立つためにイエス様は十字架に抱えられた。イエス様は最もなんでこんなここに、なんでこんな暗闇なんだっていうところに十字架の姿を持って共に立ってくださる。
立つことがイエス様は十字架についたからこそしてくださるんですね。それが大いなる光なんです。インマヌエル、インマヌエルというのは私たちのどん底にイエス様が共にいてくださるということ、それがクリスマスに明かしされたことであり、この宣教開始の時にすでにイエス様が選ばれていたということです。ガリラヤから始められたということは、インマヌエルとはどこから始まるのか、どこに立つ主がインマヌエルなのか、ガリラヤの暗闇のところに立っているのがインマヌエルの主である、それがこの世界の片隅で始まったわけです。その出来事が今私たちのところに伝えられてきている。ですから私たちもですね、もうこのイエス様の宣教というのをいつも忘れちゃいけないんですよ。私たちはエルサレムを目指すわけじゃないんですね。ガリラヤで始められたこのイエス様の宣教に従っていくわけです。国立ちっていうこの場所で本当に暗闇の中で住む民は大いなる光を見た。それがすでに起こったんだ。だから悔い改めなさい、向きを変えなさい、下から見直しなさいってことですよね。メタノイア、イエス様が立たれたところからもう一度世界を見直していきなさい。そこにはソマリアの出来事も私たちの目に入ってくるでしょう。いろんなところで切り捨てられていく隣人が見えてくるでしょう。傷つき倒れている私自身が見えてくるでしょう。そこにこそしかしイエス様の光があるんだ。だからその光に向かって向きを変えなさいと、私たち一人一人が教会の証としてしていくことが、この国立東のですね、まあ、国立の片隅ですよね。そこで始めていくやっぱり宣教の働きなんではないかと改めて思います。ガリラヤで伝道を始めたこのイエス様のビジョンにですね、私たちも生かされる教会でありたいと思います。祈りましょう。